ーとハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしてきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。今日のナビゲーターは宮城文子です。そしてコメンテーターさんは
京都 NPO センターの辻坂のりこです。皆さん、ご無沙汰しております。
のりこさんですよ、お帰りなさい。
ただいまです。4年ぶりの復帰となります。
4年ぶりですよね、はい。そういえばその間のりこさんはママになられましたね。
はい、うん、娘が、あの、毎日子育てに奮闘しているんですが、はい、どちらかというとやっぱり仕事の方に力点が私はどうしても置かれてしまうかな。
そうなんですね。
仕事頑張って家帰ってバタンって娘と一緒に寝てる感じですね。
一緒に寝れるのいいです ね、 ね、やっぱり子育てはなかなか大変ですよね。
そうですね、なんか、あの、子供を持ってようやく、あの、子育て支援の方々の思いに気づけるようになったといいますか、ちょっと自分の視点も広がったかなと思っています。
ちょうど今回はね、はい、のお子さんたちのサポートをされている団体さんからゲストを招きしているので、ではいろいろとお話を伺っていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。
ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。ゲストは稲荷の家ほっこり、愛称ほっこりちゃんの事業所長でマネージャー、看護師の下村敦子さんをお迎えしています。前半、下村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、だいぶ緊張はほぐれられたでしょうか。
緊張しています。
ね、ほっこりちゃんってすごい可愛い名前ですよね。ね、さて、ほっこりね、
ほっこり、
これ京都の人は多分ほっこりで通じますよね。
あ、通じます。大阪も通じます、
ね、大阪も通じますね、はい。さて、一体どんな活動をされていらっしゃるんでしょうか。どうぞどうぞ。
はい、はい、医療的ケアの必要な、はい、子どもさんと、はい、まあ、ご家族さんが、はい、まあ、来ていただいて、はい、楽しく遊んでいただいたりとか、うんうん、お母さん同士 の、 あの、交流ができるような活動を目指しています。
はい、医療的ケアが必要なお子さんだと、うん、例えばどういうことが必要なお子さんでしょう。
医療的ケアの必要な、あの、子どもさんというのは、はい、まあ、あの、病院で、うん、ちょっと痰の吸引が必要であったりとか、あ、はい、まあ、呼吸器が必要とか、うん、あの、うまく食事ができないとかっていうことで、はい、まあ、あの、処置が必要な方々の、はい、方が、あの、まあ、医療的ケアの必要な子どもさんという感じでなってるんですけれども、はい、
よくね、チューブを通してね、あの、管から栄養を入れているような、あ、まあ、はい、こう映像っていうのをテレビで最近よく映ってますよね。
そうですよね、やっぱりかなりご家族の方はサポートが必要ですよね。
う
ん、
そうですね、まあ、病院であれば看護師がもう常に24時間365日、まあ、あの、いるわけなんですけれども、まあ、自宅に帰られるとどうしてもご家族さんだけ、そしてお父さんは仕事に出かけるとなれば、お母さん一人で全てを担わないといけないというような状況になってしまいますかね。
いわゆるワンオペですね。
ワンオペですね。やっぱりお出かけされるとかもなかなか大変ですよね。
そうですね、あの、そういう機会を持っていくとか、はい、まあ、子供さん の、 あの、状態もいつもこう気にしておかなければいけないとか、あ、まあ、そもそも、まあ、ちょっとこう感染症なんかも気にしなければいけないので、やはり外出はすごく大変なんじゃないかなと思っています。
となるとやっぱりのりこさん、ほっこりは必要ですね。
そうですね、あの、どれだけやっぱり医療的ケア児、あ、医療的ケア児のお子さんってね、今すごく増えているんですけれども、それでもやっぱりつながりがね、なかなか作りづらかったりとか、あと今 家庭でずっとこもってしまうと孤立がね、
ですね、
はい、すごく強く感じられたりするんじゃないかな
って、ね、確かに、あの一般的な子育てにしてもやっぱりお母さん一人で最近ね情報を得られなかったりっていう、うん、あの一般的に子育てをするっていうことだけでもなかなか大変じゃないですか、うん、孤立があったりっていう、そこにねいろいろ出かけにくいとかそういう、うん、ちょっと条件がついてしまうとというところですね。
そうですよね、うん、
こちらはどういう形で立ち上がったんでしょう。
はい、2015年5月の20日から実施させていただいてるんですけれども、はいはい、そもそもあの、つどいという、はい、子育て支援事業をしていまして、そこに、はい、うん、来ていただいているお母さんから、うん、実はちょっとあの医療的ケアが必要な人が、うん、あの友達でいるんだけれども、うん、遊びに行くところが全然なくてっていうご相談から始めさせていただいてます。
あ、はい、あ、そちらの声に応えたいということで下村さんは立ち上がったわけですね。
でもやっぱりね、あの医療的ケア児のお子さんが集いの広場に行くっていうのはなかなかね、うんうんうん、しんどいですよね。
そうですね、集いの広場は本当にまあ元気な方というか、うん、少しまあちょっと風邪気味でも、まあ、元気な方だったら遊びに来られてるんですけれども、やはり医療的ケアの必要なお子さんっていうのは感染症を気にしたりだったりとかって、うん、やはりあのプラスアルファちょっと気にはやっぱりされるので、うんうんうん、なかなか遊びに来づらい、はい、いうような状況がありますね。
はい、そういうお子さんたちのケアをされててサポートされてて、下村さんがやりがいというかどんな思いでいつも活動されてますか。
そうですね、あの本当に最初は何もわからない状態から始めさせていただいたんですけれども、 あのお母さんと子どもさんが来ていただいて笑顔になっていただけるときに、もう本当に私あの嬉しくなってで、まあ、今日まで来たと言った感じなんです。
すごいですね。さっきちょっとねあの打ち合わせの時に何かご苦労なことはってお聞きしたらね、そうそう、うん、苦労っていうふうにね、うん、
ずっと探してました ね、 ね、
探すぐらいの、うん、もう本当にそれぐらい の情熱でここまでっていうね、すごいですよね。
そうですね、うん、あの上手にやらはってるなっていうのがやっぱり一番最初に思ったことで、ここはあの集いの広場先ほどしてらっしゃるって言ってましたけれども、集いの広場ってあの0歳から3歳までの子育て中のお母さんと子どもが、あ、親と子どもが行けるところで、そこにね何かね限定条件をつけるのはあの良くないんですよね、ダメなんですよね。なので医療的ケア児の、お子さんとお母さんだけ来てくださいっていうわけにはいかないので、そこを工夫されてほっこりちゃんでは拠点は活用するけれども、はい、それは集いの広場をしていない時間帯にスタッフの方たちが、はい、あのボランティアとかでですね、わざわざこのためにイベントを、はい、組まれて、うん、ほっこりちゃんっていうボランティアグループとして活動してらっしゃるんですよね。
そういう形で共存されてるわけですね、はー、それであのケアもできるし、うん、あの集いの場所としてももともとの、ね、存在としてもあるしというね、うん、ああそれは素晴らしいですね。で下村さんはこれから、ね、どんなことしていこうとかありますか。去年はねやっぱりなかなか、ね、イベントも大変だったとは思うんですけれども。
そうですね、去年は、まあ、あのコロナ禍ということで、はい、もうあの私たち一般市民も、まあ、3密防止であったりとか、はい、感染防止っていうところに重点を当てたんですけれども、ね、うん、あのまあ、コロナによって、はい、対面で、まあ、集合してできなくなりましたけれども、はい、リモートを使うことで、はい、より多くの方とつながれたりとか、今まではつながれなかった人、なかなかそうやって外家から外に出られなかった人とつながることができるといったところらへんではすごくあのプラスかなとは思っていますので、今後もそれは続けていきたいなと思っています。
ですよね、外に出ていくっていう壁がなくなりますもんね、
はい、
うん、もうどこからでも参加していただけると。あの参加したいというか来られる方っていうのはどういう形で広がっていくんですか。
あの一番多いのは、はい、やはり、お母さん同士のネットワークであったりとか、まああのうん、病院関係どうしてもやっぱり通院はされていますので、うん、はい、そこでこうネットワークがありまして、うん、聞いたんだけど行っていいですか、はい、とか、お母さんがあの紹介してくださって ってつながっている方、うん、まあ、あのホーム看護ステーションさんもやはりあの、はい、ご自宅に行かれますので、そこから連絡があのいただけたりとかいう形で、うん、あのどんどん輪が広がっているような状況です。
どんどんなくてはならない場所にね。
そうですね、
ますね、うん、何か下村さん、はい、あの伝えておかねばというようなことありますか？
伝
急ですけどね。
そうですね、あの本当にあのまだまだ我々もあの何を したら本当にあのその個々 の、 あの、はい、子供さんによっては状態が違ったりはしますし、お母さんのご希望にあの本当に応えられているのかなっていう、あのそこは本当に一緒に、教えていただいて、これからもあの一緒に活動ができればなというようには思っています。
寄り添いながらといったところですね。はい、ありがとうございます。ご飯のもう一方ね、ゲストを迎えしてまたまた熱い思いを語っていただこうかなと思うんですが、ひとまず下村さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
では音楽をお届けします。レパペペでワンです。どうぞ。本日のゲストは稲荷の家ほっこり愛称ほっこりちゃんから、ことお二方目保育士の小滝純子さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、小滝さんも負けずにね、熱い思いをさっきも語っていただいていましたけど、打ち合わせの時ね、もう、うん、小滝さんはどういうきっかけで参加されたんですか？
ほっこりちゃんですか？先ほどの下村と同じように、はいはい、私は集いの広場のもともとスタッフだったんですね、
はい
はいはい、で、お母さんから遊びに来てくださってるお母さんから、はいはい、あのママ友の、うん、ね、下のお子さんが医療的ケアが必要で、どこにも遊びに行くとこがないんですけど、ほっこりさん、ね、遊びに来てもいいですかっていうのをお伺いして、それでじゃあ一度相談の日に来てみてくださいっていう、
そこからですね、はい、ほっこりちゃんがあの参加しやすいっていうねお話も聞きましたけども、そのあたりはどういうところなんでしょう、魅力というか、
ね、そうですね、高齢者の施設なので1階が、はい、うん、なのでスロープで、はい、あのなんていうのか、バリアフリーなので、そのままバギーで入ってきていただいて、タイヤを消毒して、あの今こそね消毒ってすごくあのあれですけど、もうその初めて来てくださった時からタイヤを消毒させてもらって、でお2階が集いの広場のお部屋になっているので、お2階まであのエレベーターで上がってもらって、でそのまま畳のお部屋にバギーのまま入ってもらうって感じだったので、お母さんたちにとっては段差がない、
大きいですね。
そうですね、で畳のお部屋っていう、その築100年の古い町屋の雰囲気なんですよ。なのでおばあちゃんのお家に遊びに来たみたいで、ほっこりするって言ってくださって、
いいですね、かなり特別感もあり、
そうですね、
でもおばあちゃん家のような親しみもあって、うん、ね、いいですよね。
意外にね、集いの広場階段あるところ多いですからね。
そう
か、
そう
ですね、はい、うん、でまた中だけでもないですよね、お外にもお出かけされたりもあったんですね。
そうですね、うん、これもお母さんたちの希望で、はい、なかなかお外にお荷物も多いし、呼吸器とか酸素のボンベとか、うん、あのたくさん荷物があるし、まあ、ちょっとトイレに行きたいと思っても、その医療的ケアの必要な子どもさんを置いて、まあ、誰かに見てもらっていくのも難しい状況なので、仲のいいお友達も一緒に、うんうん、でスタッフも一緒にっていうのであれば、安心して第一歩踏み出せるっていうので、
みんなであのピクニックに行かれてる写真とかね、楽しそうでしたよね。パンフレット持ってきていただいたのがあるんですけど、
ありがとうございます、ね、
その時はすごかったですか？いろいろ。
そうですね、はい、もう総勢30名ぐらいで、おじいちゃんおばあちゃんも来てくださったりとか、本当に症状があのね、 重いお子さんなんかは、うん、あのヘルパーさんがついてこられたりとか、はい、
なるほど、
はい、そういうのもあったんですけど、うん、まあ、皆さんあのご兄弟も一緒に、
はい、
でお父さんも、うん、お休みだったら来てくださって、
あ、いいですね、
はい、うん、これをすごく楽しみにしてくださってる方もいらっしゃって、
はい、ね、家族でお出かけもね、
難しいですもんね。
そうですよね、スタッフさんいてくださると安心ですよね、うんうん、そっかそっか、お手洗いに行くのが大変っていうのがね、ちょっとあんまりこうね、あの聞いてらっしゃる方でイメージできない方もいらっしゃったかなと思うんですけど、うん、そのあたりからそっかケアが必要ってそういうことかってね、分かってくださった方もいらっしゃると思うので、やっぱり出かけられて畳の部屋でものんびりできてとかね、そういう場所があるの大きいですね、やっぱりコロナの影響でねちょっと集まれなかったりということも逆にありましたよね。
そうですね、あの、まあ、どこの、ね、団体さんも多分やっておられると思うんですけど、はい、うちもリモートで、たくさんやってたイベントなんかを全てリモートに切り替えてって、
はい、
いうことだったんですけど、ちょうど去年の今ぐらいに、はい、そのなかなか、入退院繰り返してて、はい、遊びに来れてなかったお友達が、あのお母さんは見学に来られてたんですけど、そのお友達がお家からだったら、お家の布団、はい、ベッドの上からだったら参加できるって言ってくださって、もうそのお二人に会った時にすっごい感激して、もうこれしかない、すごい、リモートってすごいって。
あ、そうですよね。ですね。その方はどこから参加してくれたんですか？
お家です。お家からです。
はい、お家以外からもね、参加されたりとかもいらっしゃるんですよね。
ちょうど、はい、そこから1年経ちまして、
はい、
つい最近、うん、まだ入院してるんですけど、はい、リモートで参加してもいいですかっていうふうに聞かれたので、個室ですかって聞いちゃったんですけど、いや談話室っていうのがあって、談話室からだったらその携帯で参加できるんで、させてもらってもいいですかっていうので、またこれまたすごいな、
できるできる、
もう感激してしまって、まだ実現はあのその方は、うん、これからあの参加したいって言ってくださってるので、ぜひ、
ね、はい、本当ですね、次の楽しみですよね。
もともとリモートがおそらく、はい、この活動には必要だったんでしょうね、は
い、確かにそうですね、
でそれを、まあ、団体側がまだあの気づかずにコロナに突入してわたわたと
やっと、そうです、
ね、バチッとこの活動がハマった、うん、った
ね、そうですよね、
私たちもすごくそのアナログなので、ズームとかコロナ、リモートとかはできるんかなって思ってたんですけど、もうこのことがきっかけで、コロナが終わっても絶対にやり続けないといけないなって、ね、入退院繰り返してたり手術後だったりするお友達も、まあ、うちからこんな形で入ってもらえるっていうのはすごく嬉しいなと思うので、
外に出なくてもね、あのいろんな人とつながれて、
うん
うん、それだけでも全然違いますよね。
そうですよね、
うん、気分も変わって、さて小滝さんは今後どうなっていきたいですか？
どうなっていきたい、
はい、
そうですね、
おっこりちゃんとしても、
うーん、子供たちがどんどん成長して、
はい、
最初に来てくださってた人たちが小学校にもう行かれるんですね、
はい、
なので、その、小学校に行くにあたって地元の公立の小学校か、はい、それとも支援学校かっていうのをすごくお母さんたちも悩まれてて、支援学校の先生にそれならちょっと来ていただいてご相談に乗ってもらったり、あと支援学校ってどんなね、あのことをされてるのか、どんな雰囲気なのかっていうのをお話しいただいて、で相談を受けていただくっていうのをちょっと、させてもらってるんです、
はい、
ので、まあ、そういう、子どもたちの成長に伴った、
うん、
あの活動もしていきたいですし、お母さん自身がやっぱりすごく、はい、なんていうのかな、もう積極的で、あの 自分たちの子どもたちのことだけじゃなくって、今後生まれてきはる医療的ケア児とか、退院してこられる医療的ケア児のためにこの道筋を作っていきたいっておっしゃるので、それを一緒に、まあ、やっていきたいっていう気持ちもありますし、お母さん自身が働きたい、社会に出て社会復帰し、ね、あの仕事で復帰したいっていう方もすごくたくさんいらっしゃるので、実際にも働いてる方もいらっしゃるので、そうなってくると ね、
そうですね、
ね、預かる場所っていうか、そこがやっぱり必要になってくるかと思うので、
やっぱりあの今も、放課後とあのデイサービスっていう子どもを預かってくれるところあるんですけれども、なかなか医療的ケア児の、ね、枠が少なくって、つい最近ね、あの医療的ケア児の支援法みたいなのが通ったん で、はいはい、ですけれども、それでもまだこれからどれぐらい増えるかっていうのをなかなか見通しがつきづらい、
はい、方たちも、ね、あの聞いてらっしゃる方で、あのちょっとお話聞いてみたいわとか見学してみたいわという方とか ね、 ね、あのどちらで調べたらいいですか？
ホームページで、あ、はい、あの見ていただいたらいいかなと思うんですけど、きょろ .or.jp、
はい、すごい、あの稲荷の家ほっこりで検索すると出てきますかね。
はい、
はい、ではこちらでぜひぜひチェックしてみてください。はい、小滝さん今日いかがだったでしょうか？
緊張しましたけど告知してもいいですか？
はい、もちろんです。まだお時間あります。どうぞ。
7月の17日の土曜日に、いつもやってるんですけど、ほっこりちゃん、リモートで遊ぼうのをさせてもらってるんです。で、季節の歌を歌ったり、ペープスアートをしたり、あのちょっとしたクイズをしたりとかして楽しんでもらってるんですけど、7月は七夕の季節なので、ちょっとこうしんみりと影絵なんかをやってみたいなと思ってるので、影絵遊びをちょっとあの企画しています。
何時からでしょう？
10時30分からです。
10時30分からですね。
はい、11時までです。こちらは、はい、お申し込みをしていただいて URL を送らせてもらう形になるので、先ほどの、稲荷の家ほっこりからちょっと検索してもらったら分かるかと思います。
申し込みフォームありますね。
はい、
はい、申し込みしていただいて、ぜひぜひ参加してみてください。はい、
もう一個あるんですけど、
はい、どうぞどうぞ
7月26日の月曜日です。
はい、
はい、こちらはほこりちゃんヨガ教室、ママのための癒しのヨガ教室をさせてもらって、
いい、体バキバキになりますからね。
なりますね。
もう多分力を抜いて横になる、目を閉じるっていうようなことも多分日頃ね、お母さんたちってきっとされてないと思うので、
できないでしょうね。
なので、もちろん子どもさんも、あの連れてきていただいてもいいですし、私たち保育士が、まあ、一緒に遊ばせていただきますし、
はい
はい、
こちらはお申し込み必要ですか？
はい、こちらもお申し込みが必要です。はい、ちょっと今ねコロナなので人数を、
限定してです
ね。そうですね。で、まあ、もしよかったらこちらもズームあのご希望されるのであれば、ズームで
リモートも可能なんですね。
はい、リモートも可能です。
もうね、こちらもね、17日と26日の2つのイベントですね。
はい、
こちらをぜひぜひチェックしてみてください。あっという間でしたけども、今回お迎えしてお話伺ったのは、稲荷の家ほっこりから看護師の下村敦子さんと保育士の小滝純子さんのお二人でした。あのお問い合わせ先は稲荷の家ほっこりで検索していただくといろんな情報をご覧になれると思います。はい、久しぶりののりこさんもありがとうございます。
ありがとうございました。
で、ナビゲーターは宮部文子でした。今日はお聞きいただいてありがとうございました。ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。
勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ローキンは地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿ローキン NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンもローキンで、詳しくは近畿ローキンのホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968 0120-191-968 まで。